劇団ウエストハウスのいつでもゴールデンタイム。皆様こんばんは。本日も始まりました劇団ウエストハウスのいつでもゴールデンタイム。毎月第1第3日曜日の夜9時から、再放送は同日の深夜1時から、そしてお好きな時間帯に聞くには市川らら FM のウェブコーナーからお聞きになることができます。パーソナリティは私、ウエストハウス女子部部長のミキヒカル子、そして
コーナー担当のワニコの、
はい、2人でお送りいたします。
はい、
ということで、ワニちゃんわーってならなかったですね。今わーってなったけど。いやー、でもワニちゃん10月になりました。
早いですね。
本当に早いですね。
ねえ、
ちょ
っと涼しいですね。
そうねえ、もう、うん、何か10月の思い出ってあります？
10月は私毎年出雲大社を、出雲大社、お祭、うん、お宮にお参りする、はい、そこが、まあ、なんか10月の自分の大事なとこですかね。
私行ったことないんですよ。
出雲はちょっと遠いでしょうね。
関
東からだと島根県なんで。
そうだけど、なんか神様イコール出雲大社みたいなイメージありますよね。
そう、あと伊勢神宮ですかね。
あ、そう、伊勢神宮もね。
うん、
なるほど。
どっちもちょっと 2ヶ月連続で行きたい人です、私毎年。
ワニちゃんさすがです。
お参り女子だったワニ子。
いや、すごい。私はね、10月になると1年をね振り返ることにしてるんですよ。
はい。
で、最初に1月1日の元旦にもう1年でやりたいことを自分の中で目標を定めてて、で、やり残したことがないかっていうのを振り返るのが10月なんですね。
おー、うん、大晦日には間に合うじゃないですか。
そうなんですよ。間に合わせたいので、10月で一体私はどうだったんだって自分チェックをするんですよね。
すごいすごい。私も何を豊富にしてたか忘れてますもんね。あるある。
そういうワニちゃんが好きです。はい。それではですね、まずは本日の1曲目をお聴きください。私が歌っております、横浜みかり美人です。どうぞお聴きください。
Yeah.
になっていただきました横浜見返り美人でした。続きましては占いのコーナーです。10月6日から10月19日までの三木ひかる子のハッピーカラー占い血液型別です。 A 型のあなたホワイトです。 B 型のあなたベージュです。 O 型のあなたピンクです。 AB 型のあなたオレンジです。ハッピーカラーで開運してください。以上、三木ひかる子の血液型別ハッピーカラーでした。
続きましては番組からのお知らせです。番組へのご意見ご要望などありましたらメールで送ってください。メールアドレスを申し上げます。すべて小文字です。 miki_hikaruko ミキアンダーバーヒカルコアットヤフー .co.jp です。番組の中で採用されますと私たちウエストハウス女子部のサイン付きフォトを差し上げます。劇団員募集のお知らせです。劇団ウエストハウスでは一緒に活動してくれるメンバーを募集しています。18歳以上で自分の言動に責任を持てる人であればどなたでもご応募できます。ドラマ、映画、CM、ボイスドラマ、舞台、ライブ、ラジオ出演など多岐にわたり活躍できます。オンラインでの稽古や収録もありますので遠方からも活動できます。全身とバストアップのお写真と履歴書をメールにて送信してください。履歴書には常識的に記入をお願いします。住所や年齢や名前などが抜け落ちている場合があります。連絡のつく電話番号と応募動機、経歴のある方は経歴も履歴書に記入してください。皆様からのご応募をお待ちしております。ボイスドラマのお知らせです。ドイル君の野望、ドイル君の野望シーズン2はトイプードルの男の子ドイル君が大好きなママと過ごす日常を描いたほっこりとした作品です。海外からも人気のあるシリーズでドイル君の野望シーズン2は日本国内1位を記録しています。可愛いドイル君に癒されてください。続きましてはルームシェアの女神たちエピソード0です。市川うらら FM のラジオドラマであるルームシェアの女神たちがエピソード0となってボイスドラマになりました。ラジオドラマでは高校時代の親友のはるかと雪乃の日常を描いていますが、こちらのエピソード0では2人がルームシェアをするきっかけが描かれています。
それでは続きましては人気のコーナーワニちゃんのこれってどう思うのコーナーです。ワニちゃんお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
そ
うなんです。出ました。
嬉しいです。じゃあ華やかに出場したんで、
はい、
はい、今日もテーマを用意してきました。
はい、
今日はですね、ちょっと昨今ちょっと流行りなのかなと思う、
うんうん、
ところで気になっていた縄文時代について触れてみたいと思うんです。
はい、
はい、縄文時代の、
うん、
あの良し悪しっていうのは、まあ、ちょっとこう知識のレベルで私はあまり詳しくないんですけど、
うん、
こう縄文時代にはこう、うん、まあ、大昔だけど1万年か1万2000年も続いたという、うん、なぜそんなに長く続いたのかっていうことで、まあ、注目されてるんです。
ああ、
はい、で まあ、いろいろあるんですけど、うん、一つには不要不急。
うんうんうん。
うん。不要不急ってなんて説明したらいいんだろう。ちょっと待ってください。
うん。
まあ、必要以上に物を持たず必要以上に出かけないですね。よくコロナで、うん。よくそういう話が、まあ、不要不急のお出かけはやめましょうみたいな雰囲気あって。
うんうん、
それでまあ、皆さん多分言葉を知ったと思うんですが。
ええ。
はい。その不要不急の生活の良さっていうものってどういうところにあるのかなとか、いろいろ考えて、
うん、
まあ、どう思うっていうのが今回のテーマです。
なるほど、
うん、
じゃあ例えばちょっといいですか。
例えば、まあ、それこそそうですね、今の若い人たちって車の免許持ってなかったり車持っていなかったり、
うん、
例えば、うん、高校卒業してすぐにどうするっていう時に、
うん、
昔だったら全員車の免許取ってたけどそうでもなかったり、
だ
から不要と判断してるんですよね。で他にもお小遣いお金に関しても、
うん、
自分が必要な生活費があれば、うん、お小遣いそれ以上いらないよと、うん、あんまりお金持ちに対する憧れを持っていないっていう子たちが増えたとか、まあ、コロナの時は分かりやすかったですね、その、
うん
うん、不要不急、まあ、とにかく無駄なお出かけはしない、休みの日だから出かけましょうみたいな、
うん、
それさえもなくなったじゃないですか。
や
ってみたら意外とできたっていうのが不要不急だったんだと思うんです。
うんうんうん、
最初その不要不急で出かけちゃいけないモードってちょっと自粛するみたいで、
うん、
辛かったけどやってみたら案外良かったねってことで、
うん、
コロナが明けた今でも不要不急の動きって、うんうん、まあ、戻ったといえども、前の生活に戻ったと言っても、うん、まだ不要不急の生活を、まあ、している方が多いんじゃないかなと思ってるんです。うん、そんなところでなんか、はい、もしかしたらその無駄に、
うん、
一生懸命24時間働けない日本人もそうでもなくなってきたし、
うんうん、
お金持ちが、お金が欲しいと思ってるのはただの洗脳であって、
うんうんうん、
大金持ちになる必要も全然ないんじゃないかと思っていて、
うんうん、
つまり私は毎月必要なお金ってコンビニも例えば行かなかったら私最近行かないんですよ。うん、
本当？
はい。だって自分でお料理したり自分でおやつも作れるから、
おうおうおう、
あ、もうあるもので作って暮らすっていう生活を、どっからそんなに変わっちゃったの、わりこって感じですけど、
本当
今年はそこぐらい、それぐらい5月ぐらいからチェンジして、そう。豆腐とごま、黒ごまで、
うん、
練って、
うん、
プリンとか作ったりするんですよ。
すごいワニちゃん。
健康的じゃないですか。
しかも完璧。
本当です。でも、うん、蜜も甘さを砂糖を使わずに蜂蜜っていう、うんうん、もう結構こだわるというか、
うんうん、
あるものでやるので、
うんうんうんうん、
砂糖ないですもん。
すごいそれは。
私本当縄文生活かもしれない。ちなみに私、玄米なんです、ご飯。
ああ、おっしゃってましたよね。
はい。玄米だと、何が楽って、野菜と同じぐらいの食物繊維があるから、はい。もう無駄に一生懸命野菜食べなきゃいけないもないなと。ご飯が副菜みたいな。
なるほど。なんか
そういう感覚。そう。なんとなくこう、わかります？感覚的に、もう元々持ってるものを使って、元々持ってる感覚を使って、不要不急を、実現してる感じ。
それはすごいですね。
いや、ちょっと偉そうに言いました。
そんなことない。それができることがすごいと思います。
自然と変わったんですよ。
うんうんうん、
無理に何か心がけてではなくて、
うんうん、
一つ一つ元の自分に向き合って自分が できることをやりたいなと思うとそうなった。
それはすごい。すごい。
不要不急。カルコちゃんなんてもう不要不急でそういう話昔してましたよね、コロナ禍の中で私たち。
そうそう、だから、
ね、
うん、コロナ禍になって気づいたことは、
はい、
例えば以前お話ししたかもしれませんけど、
うん、
洋服をこんなに持っててどうするんだっていう。
ああ、本当と洋服もまさにですよね。
うん。
うん。
だから、すごくよくやっぱり、そのコロナ禍前は洋服を毎月よく買ってたし、 何かこう、こういうのもいいなと思って、おしゃれに関するものとかもすごく気を使って見てましたけど、
はい、
洋服って自分のアレンジでいくらでもまたなんか違う形で着れるんじゃないかなって思い始めてからは、やっぱり洋服をもうあまり買わなくなってしまったりとか、
はい、
あとはね、私あんまり掃除好きじゃないんですけれども、
はい、
でも必要だと思うところを整理するようになりましたね。要は使えるものがあるのにまた買ってしまうのは、ちょっとそれってまた無駄だなと思い始めたりもしてて、
はい、
で多分そのコロナ禍もあったけど、そのコロナ禍の時にうちの近所が火事になったんですね。
はい、
で2軒隣まで燃えて、で警察官の方がいらっしゃって、はい、もう逃げてくださいって言われて、
はい、
でお隣の奥さんとかはもうちょっと逃げてきますって言って挨拶してくれたんですね、来てくれて、で私も逃げなきゃと思った時に何を持っていこうと思ったら、まあ、持つものとは違うんですけど、私の相棒のドイちゃん、はい、トイプードルの、もうドイちゃんは絶対一緒に連れていかなきゃいけなくて、
そうですね、
でそうするとドイちゃんにまつわるものは持っていかなきゃいけないわけですよね。そのそばにペット屋さんがなければそれか大変だから、ドイちゃんのおむつシートとか、
はい、
だからそういうのとか入れてるカバンがあるので、それをシュッと抱いて、それでまあ肩から下げて、で財布持ってってなった時、あとは普段自分が下げてる手提げ袋みたいなのがあるんですね、小さな、それ1個しかも持てなかったの。
手に持てないですよね。
要は常備薬が入ってるんですけど、普段こう例えば花粉とか私すごいので、その花粉アレルギーのお薬を毎日飲んでるから、そういうのが入ってるものはやっぱりすごく命に関わるじゃないけど、そこをいつも入れてって、何かあったらそれを持っていこうっていうふうに決めてる袋があって、もうそれとドイちゃんのドイバッグっていうんだけど、ドイバッグと、でドイちゃんが書いて財布持ったらもう終わっちゃったんですよね。でその時に人って必要なものって意外に少ないんだなと思って、やっぱりこう物を買う時にはもう一度考えた方がいいなと思いました。だけど
見直すべきですよね。
そう見直したんだけど、ただワニちゃんと違うのは、食に関しては変わっちゃった感じがしますね。
例えばどんな風にですか？
なんていうか、私だから洋服とかお化粧品とかそういうのにばっかり目がいってたんですけど、健康についてっていうのを考えるなって、特に病気もしてないんですけど、で人間ってやっぱり食生活では取れないものって絶対にあって、でそういうのはサプリで補おうとか、そういう方向になりました。
サプリの時代もあったんです、私も。あったけれども、その食べ物の中から取れるっていうことが分かると、なんかそれもサプリも減っちゃったんです、なくなった。
私はお医者様から絶対に取れないって言われてるのがビタミン B2 と B6 なんですって。そう言われて、私アレルギーで皮膚がむけちゃったりしてたんですね、当時。
作り出しにくいですよね。
そうで、ビタミン B2、B6 ってうなぎとかレバーなんだよって言われて、でそれをその必要な量まで食べ続けるってことはコレステロールが上がるよって言われたんですね。でそれはできないでしょって食事では。
確かに、サプリの方がいいね。
で私その時本当に皮膚がもう再生できてなかったので、当時、で今も飲み続けてはいるんですけど、だから、絶対に取れない、食事で取れないビタミンっていうのがあるから、このビタミン B2、B6 は絶対に飲んでって言われて、でそれで飲んで、今でも飲んでるんですけど、やっぱり早くなりましたよね、再生が。怪我しても周りから
いいですね。でもそれこそ不要不急ですよね、お薬のおかげで無駄なものまでは摂取しないっていうね。
あ、そうで、私レバーが食べれないんですよ、もともと。
私もダメだけど、
先生は食べ過ぎたらその病気になるからって言われたんですけど、私そもそもが食べれなくて、レバーが、だから
レバー、鉄分がない人もレバーって言われるね。
あ、言いますよね。私それで、貧血症みたいなのになっちゃったことがあって、それも病院から電話かかってきて、ちょっと血が少ないから、薄いからレバーとか鉄分を取ってくださいってやっぱり言われた時があって、その時はさすがにビタミン B2 以外にも B6 以外にもレバー食べてましたけど、でも基本は食べれないんです。
だから苦手な人は苦手、私もちょっと苦手ですけど、 鉄分をレバーで取れって言われたら私は迷わず、あの、どうしよう、の鍋の底でも舐めます。鉄の鍋でも舐めます。それぐらいレバーは無理です。
わかる。
わかります。
わかる。で、検査して血液が普通に戻ってたので、
はい、
もうそれでやめましたけど、
うん、
だからなんかそういう健康面に気を使うようになっちゃいました。
あ、大事なことですよね。だってもう体が資本ですものね。
うん、
縄文時代だって多分何らかの形で薬草とか何かで、
うん、
その体のメンテナンスだけはしていたでしょうね、不要不急の生活のためには。
そうだって縄文時代ってロマンの時代で、
ロマン、はい、
そう、初めてその集落ができたり、
うん、
住居をただのこう岩の穴とかじゃなくて縦穴式住居を作ったりとか、
はい、
すごくその人としての生活の基盤を作ったっていう貴重な時代なんですよね。これがなかったら、あの平安時代のよくあのいわゆるお上がいるところとか、
はい、
例えば左大臣様が住んでるっていうようなお家のような作りはできてないわけで、
はい、
当時はほら開かれてたでしょ、やっぱりこう作りも、
うん
うん、ですからね、やっぱり縦穴式住居とかを作ろうと思った考え方がすごいなと思いますよね。
すごいですよね、
うん、
もうなんかすごく長いので、
うんうん、
最後の晩期でも2400年もあるんですって。しかももう温暖化のために進んだ文化だったのに、
時代
だったのに、
うん
うん、最後はもうあの寒くなっちゃったっていう。だからもしかしたらその時ばっかり治安が下がったのかもしれないし、わからないけど、その時代の背景知りたいですよね。なんか
知りたいしね、
それこそロマンがある、うん、
そうで、もっと考えるのは、うん、私の先祖も縄文時代に生きてたっていうことですよね、
はい、
だからすごくそれが夢があるなと思って、結局その人の子孫が生き残ってきて江戸を抜けて今明治昭和平成令和って来てるわけで、
そうか、
その人たちが、私の先祖が死んでれば私は当然ここの世にいないので、
うん、
だからすごいなと思いますよ。その時代を私の先祖が生きてたんだなと思うと。
ああ、そう考えると今の私たちの体の細胞には、
うん、
縄文時代の細胞が、うん、残されているということよね。
そうです。だから、物を新しく考えようとする人、よくね、発明家の方もいらっしゃるし、ワニちゃんもすごくゼロから1を考えるのが上手なんだけど、
うん、
いわゆるその縄文時代の新しく家を作ろう、集落を作ろうとかって思ったっていう、家族ってものを作っていくとかっていう。う
ん、そ
う
だね、
う
ん、発想の原点。
そうそう、うん、その DNA がすごく強く入ってんのかなと思いますね、やっぱり。
わー、すごい素敵。楽しみな、なんか自分たちが今、うん、自分が今やってることも、
うん、
縄文の細胞でやってるかもしれないと思うと、なんか嬉しくなりました。
いや、本当にね、ワニちゃんはだからそういう、うん、その細胞も、その DNA がすごく強く入ってんだろうなと思いますよ。
あー、あの衣装でちょっと、外歩いてみようかな。マガ玉とかつけて。縄文時代おしゃれなんですよ。だってマガ玉つけたり、髪の毛ドレッドにしたり、お団子作ったり、そう、
マガ玉とかね、そうだし、
うんうん、
あとやっぱり当時はそのすごい石器とか、
はい、
矢とか、そうそうそう、うん、できたっていう時に、やっぱり黒曜石を使ってたんじゃないかって言われてるから。
あ、
やっぱりそういうのもすごい、普段から今なんかだったらそんなのね、使って消耗品使おうなんて思わないのに。うん、
はい、
それがね、すごくその消耗品では使っちゃおうと思うところがすごい、
うん、
縄文時代ってすごいなと思いますよね。
縄文時代深いですね。
うん、深いと思います。
深いですね。
人間の層を作ってるので、うん、
すごい。
だから最初はね、あのそれこそワニちゃんがさっきおっしゃってたけど、その穴をこうね、ウサギが落ちるように、例えば落ちるようにとかってそう仕掛けてたものが、
あ、そうそう、縄文時代は槍を使ってというよりは、
うん、
あの穴を掘ってそこに罠をかけ仕掛けてっていう狩りの方法なんですね、
うん、そう。でもそれがだんだんだんだん、うん、こう積み上げてって弓矢を作るとか、
はい、
そういう何か石器で何かをやるとか研ぐとか、要は研磨をするってことを覚えたってことだから、はい、
うん、
すごい、だから発展と進化
すごい
ができてて、すごいなって、うん、今の時代だったらそれはできないので、そこまでの進化っていうのが、
うん、
とかすごいなと思いますよ。何もないとこからそれを考えてるわけでしょ。今だったらパソコンがあったから AI も考えついたんでしょうけれども、
うん、
何もないとこから弓矢を考えるってすごいなと思って。
すごい。でもまあそれがあるから、弓があるから、
うん、
その必要以上にあの動物を 殺すとか、
うん、
そういうのも増えちゃったかもしれないから、
うんうん、
やっぱり民度がこう下がっていく傾向にあるっていうのが残念ですよね、人間の。
そう、
うん、長くなると民度下がるっていうのはありますよね、うん、そういうところでちょっともったいないですね。
やっぱりね、まあ、授業で日本史って習うけど、
はい、
日本史 の、 その私別に何かを批判とかではないですけど、授業の持ち方に問題があるんじゃないかなと思ってて、自分たちの歴史を探るっていう楽しさをまず教えてないなと思って。
はいはい、うんうん、だって今おっしゃったことがそうですよね、うん、私たちは生まれ変わりなんですよ。生まれ変わりというか、
そうそう、
先祖の話をしてるわけですか。
生まれつないできてるのに、それはなんか暗記しなさいとか、ね、この時代は何があったか覚えなさいじゃなくって、
うん、
あなたのその先祖もこういう時代に来てたんですよって教え方をしていけば変わるのかなっていう、
うん、まあ当事者というか意識は変わりますね。
そう思いますよ、
うん
うん、ですからね、ちょっとそのあたりが残念ですよね。もうちょっとそうすれば、うん、その今の民度の話になったけど、
はい、
考え方とか、
うん、
こう何か生き方が変わるのかなって気はしますよね。
はい、思います、私も。
いやでもワニちゃん素敵ですね、縄文時代。
うん、縄文時代いいですね。
うん、
ソロマンも含めて、うん、
そう、もう残り1分しかないんだけど、その縄文時代に目覚めちゃったのはなんで？
縄文時代に目覚めた理由、
うん、
うん、やっぱり今私が何でしょう、ビレッジ計画やってるからかな。
あ、
そこで新しい村を作るのに、うんうん、過疎化していく村の古民家再生の仕事をしていて、お手伝いを、
うんうんうん、
で新しく村をこう立ち上げていくにあたっては、どうしてもその民度が 高めていかないといけない、うん、でその理想を追うと縄文時代がやっぱり出てくるんですよ。ただ、
うん
うん、縄文時代のいいところだけね、
うんうんうん
うん、あくまでも、だからそこに行き着いたかな。
なるほど、
はい、
やっぱりそれってでも一つのきっかけがあって見つめ直すって素敵なことですよね。
うん、東京に住んでいたんじゃここは着眼しなくて、やっぱり広島、
うん、
秋田片市にいるんですけど今、
うんうんうん、
半々で、うんうん、そこでやっぱり思いましたね。
なるほど、
はい、
やっぱりきっかけって大切ですね。
そうですね。
じゃあ今日のワニちゃん、うん、まとめを簡単にお願いします。
はい、縄文時代から習って不要不急の生活で、今の生き方を細胞から感じ取ってこう変えていくっていうのを見直してみましょう。
はい、それではですね、皆さんまた第3日曜日にお会いいたしましょう。ワニちゃんいきますよ。
はい、
グッバイ
グッバイ
エブリバディ
エブリバディ。